エベレストを越えて、上村直美作。この本を亡き山の友に捧げる。第一次偵察隊、1969年4月23日から6月21日。舞い込んだチャンス。私とエベレストの関わりは、1969年4月、私が日本山岳会の第一次エベレスト偵察隊に参加した時から始まる。当時の私は、北米、ヨーロッパ、アジア、アフリカ、南米と冒険を求めて渡り歩いた後、アラスカの山に登ったのを打ち止めに、4年間にわたる無線放浪の旅から帰ったばかりで、いわば旅行ボケの状態にあった。前年の10月に帰国したものの、私にはすぐに仕事がなかった。ブラブラしていると、ほどなく大学時代のクラスメートが自分の勤める牛乳会社の夜間アルバイトの口を世話してくれた。それは夜8時から翌朝の8時まで、送風管のようなパイプを通して送られてくる粉末牛乳を次々と紙袋に詰め、4キロになるとミシンをかけて密封するという仕事だった。世界中を自由気ままに歩き回ってきた身にとって、限りなく続く反復作業はその単調さゆえに辛かった。しかし、白いワイシャツにネクタイを締めたオフィスマンは、私にとって全く別世界の人間に見え、とても務まりそうもなかったし、私は放浪の旅の中で自信をつけた肉体労働だけが自分に最もふさわしいことを承知していた。深夜の工場で作業衣を白い粉で染めて黙々と働く日が続いたが、私は早くも自分がこうした生活に耐えられなくなっているのを感じていた。そして無性に懐かしく思い出されるのは、無線旅行の弾みで観光したアマゾン川のイカダ河口のことだった。それはジャングルの中を行く6100キロの大河の上の一人ぼっちの生活であった。太古そのままのアマゾンの神秘な姿。川面に出没するピラニア、ワニ、毒蛇。丸木舟で武器を手に襲ってくる原住民。常に恐怖心と孤独に苛まれ続けた旅であった。しかし、無謀とも思える冒険心にかきたてられて必死に川を下ったことは、今や苦しみと辛さが薄められて楽しい思い出に変わっているのだった。粉末牛乳が袋に満杯になるまでの数分の間にも、目は落ちてくる白い粉を見ていながら、頭はすっかり旅の思い出の中に飛んでいた。よし、今度はアコンカグアの冬の単独登山とアマゾン川を河口からボートで遡る旅をやってやろう。そんな計画が浮かんだのも仕事中のことだった。計画は頭の中でだんだん膨らみ、資金を稼ぐ目的が生じた夜のアルバイトにも力が入った。計画を具体化するため、人と会って交渉したり準備したりするので、睡眠時間を取れないこともあったが、私は充実感のある日々が再び戻ってきたので、少しも気にならなかった。一番の問題は金策だった。人に会うごとに南米行きの企画を理解してもらおうと、アマゾンのイカダ河口の話や、無線旅行で世界各地の山を登ってきた話をした。人々は一人残らず、私の話に耳を傾けて面白がってくれたが、 資金を援助しようとまで言ってくれる人はなかなか現れなかった。確かに、ただの放浪と言ってしまえば、それまでの話に対して、よし、スポンサーになろうという人がいたら、そっちの方がよほど推挙な話かもしれなかった。そうこうしていたとき、NET テレビ、現在のテレビ朝日に勤める先輩の中尾正武さんから、朝日新聞社で君のことを話したら、協力してもいいというような反応だった。一度運動部長を訪ねたらどうかという話があった。私にとっては南米に渡る旅費と少々の滞在費。それだけ援助してもらえたら十分だと思っていた。旅費も飛行機を使う必要などさらさらない。1964年、最初にアメリカへ渡った時には、横浜の桟橋から一番金のかからない移民船、アルゼンチナ丸に乗って出かけたのだった。それに滞在費にしても、ホテル生活をするわけではない。軒先が借りられて、雨露をしのげればたくさんだし、テントの野営も私には何の不自由もない。だからいざとなれば、南米までの旅費の援助が得られるだけでもいい。向こうへ行けさえすれば、学校を出てから常にそうしてきたように、無手勝流でどうにでもやれる。私にその自信はできていた。最初のアメリカにしても、丸裸同然で日本を飛び出したのだった。そしてカリフォルニアのブドウ畑へ行き、三ヶ月間、一日も休まず働いて、ちゃんとヨーロッパへ渡る費用を作り出した。朝六時から十時間の苦しい仕事だったが、早くヨーロッパへ渡ってアルプスへ登りたいという学生時代からの夢が、どんな苦しさをも克服させた。私は常々自分の中に夢さえあれば、他に怖いものはないと思っている。先輩の中尾さんの話に私は小躍りした。ところが、すぐにも運動部長に会いに行こうとしていた矢先だった。4月上旬、粉末牛乳の夜間アルバイトから帰ってきて、昼間寝ている時だった。突然電話が鳴って、明大山岳部先輩の大塚博美さんの声が私の寝ぼけた耳に飛び込んできた。なんだ、十時だというのに、まだ寝ていたのか。お天道様に罰が当たるぞ。ところで急だが、重要な話があるので、会社まですぐ来てくれないか。はい、すぐ行きます。私はいきなり起こされ、しかもお天道様に罰が当たると言われて、夜中に働いているのにと無然としたが、何か重要な話があるという大塚さんの声に押されて、内容も聞かずに、はいと答えてしまった。しかし、もしかしたら南米行きの話がうまくいくような良い知らせかもしれないと思うと、だんだん気持ちが流行ってきて、布団も上げずに飛び出した。大塚さんは日本山岳会の牧有恒さんを隊長とするマナスル隊。ヒマラヤ雪男探検隊などに参加して、戦後の日本の山岳界を復興させた大先輩であった。また、明治大学山岳部の大先輩でもあり、何度か一緒に登山をさせてもらったが、私とは単に20近くも年が離れているだけでなく、人間性、経験、あらゆる点でもあまりにかけ離れすぎていて、文句なしにおっかない存在だった。しかし、4年の放浪から帰ってきてからは、私の気持ちを一番よく理解してもらえる先輩のようにも感じられた。大塚さんの勤務先も中尾さんと同じ NET テレビであった。大塚さんは私を連れて NET の社屋を出ると、 近くの西洋風の喫茶店に入った。私のことをいつも学生時代からのあだ名で、どんぐりと呼ぶのだが、どんぐりくん、寝ているところを起こしてすまなかった。毎日夜勤をやっているとは知らなかった。体の調子はどうですか？少々の寝不足なんか答えるような体ではありませんよ。運動が足りないせいか、もてあまし気味です。ところで、今のアルバイトはいつでも辞められるの？はい。短期間ということで時間制ですし、申し出ればいつだって辞められます。大塚さんがそんな話をするということは、これはいよいよアルバイトを辞めて南米行きの計画に取り掛かれという相談かなと、私は早がてんした。実はね、ネパール政府から日本山岳会に通知があって、外国人登山の禁止を解くというんだ。それで会から一番にエベレスト登山の申請を行ったらすぐ許可してきた。というわけで、どんぐりくん、これからエベレストへ偵察に出てくれないか。てっきり南米行きの話だと思い込んでいた私は、意外な要請に胸がドキーンとした。1965年、明大山岳隊がヒマラヤの五巡馬間7646メートルに遠征隊を送った時、フランスのモンブランのスキー場で働きながら、マッターホルン登攀の機会を狙っていた私も遠征隊に加わり、山頂を極めることができたが、たまたまその年からネパール政府はヒマラヤを閉鎖してしまった。世界最高峰であるエベレストを私は五巡馬間を目指していた時、ナムチェバザールの丘の上で初めて眺めることができた。重なり合う岩尾根の奥の奥に頭をちょこんと出していた。五巡馬間の頂上に立った時にも、夕闇の迫る四方の山稜を足して、エベレストはひときわ高くそびえていた。その異様は目に焼き付いている。しかし、その山は私にとっては夢のまた夢。まさか5年後に行けるなどとは考えたこともなかった。大塚さんの真剣な目にぶつかって、私は何か言おうとしたが、言葉にならなかった。なぜ自分のようなものが選ばれたのだろうか。私に山のことを教えてくれた先輩、尊敬する優秀な先輩がまだまだたくさんいるというのに。あるいは私が五巡馬間登頂の後、アルプスのマッターホルン、4478メートル、アフリカのキリマンジャロ、5895メートル、南米のアコンカグア、6960メートルに単独登攀してきた実績を、少しは買ってもらえたのだろうか。私は、私でいいなら、いつでも行かせてもらいます、とどぎまぎして少々どもったが、大塚さんの耳にきちんと届くように強い声で答えた。返事をしてしまうと、心臓がまたぐらぐらと揺れ出した。エベレストに登山できるなんて、山を志す者にとってこれ以上の喜びがどこにあろうか。大塚さんの顔が神様のように見えてきてならなかった。でね、日本隊は来たる1970年の春、エベレストの南壁、世界未踏の大岩壁から登頂しようという計画なんだ。その可能性が果たしてあるか否か、まだ一切わからないわけで、第一次偵察隊として、ぜひ君に南壁周辺の状態を調べてきてもらいたい。急ぐんだ。1週間後には日本を出発して、1日も早くエベレストへ入ってもらいたい。 大塚さんから1週間後の出発を言い渡されて、これまた驚いた。まるでちょっとした山に軽装で行けというような調子だった。しかも大塚さんは決して冗談を言っているのではなかった。時間が足りないのはわかっている。しかし、エベレストでは早ければ5月中旬にモンスーン、季節風が始まるんだ。その前に入ってくれないと偵察はやれない。僕らも手分けして準備に全力を挙げるが、どうだい？でも、登山期間だけを考えても1ヶ月はかかりますよ、と私は言いかけてやめた。ここでノーと主張することは、エベレストへはいけませんと言い張るのと同じに馬鹿げていると気づいたからだ。それに、そんな問題は大塚さんの方でとっくに検討済みだろう。また、ヒマラヤ級の山では、登山者を高度に適応させる高度循環の時間が相当に必要だが、短期間の偵察にはそれもいらないかもしれない。と私は私なりにとっさに頭の中で計算した。エベレストは1953年にイギリス隊のヒラリーと天神が世界初登頂を行ってから後、15年間にスイス、中国、アメリカ、インド隊が登頂に成功していた。イギリス隊のルートはネパール側から東南領を経てのアタックで、スイス隊1956年、インド隊1965年もこれに従った。中国隊はチベット側、北東領から1960年、アメリカ隊はネパール側の東南領とチベット国境を走る新しい西領の2ルートから登頂、1963年という、それぞれ輝かしい足跡を残していた。そして今、これまで世界中の誰もが考えてみたこともなかった南側に屹立する大岩壁からの登攀計画を日本人が始めようとしていたのである。